今回は、ワクチン株の横並び比較というか、ちょっと状況の整理というか、そういうことを、やってみたいというふうに思います。ワクチン株、厳密にはこれ以外にも、いくつかあるんですけれども、代表的なもので言えば、バイオンテック、モデルナ、ノババックス、バックスアート、この4つが、比較的有名で、取り扱いというか取引のボリュームも大きいんじゃないかなというふうに思います。で、結構、それぞれで、特徴が、ありまして、状況的な違いもあるし、製法的な違いもありますと。で、まず、時価総額について比べてみると、バイオンテックは今、だいたい16ビリオンぐらい。モデルナが26ビリオンぐらい、ノババックスが7ビリオンぐらい、バックスアートが0.7ビリオンぐらいということで、これは臨床試験の進捗が良いバイオンテック、モデルナ、については、すでにオペレーションワープスピード計画、つまり OWS というふうにちょっと訳すんですが、これによって、すでに、お金が前払いされていると。で、これがブースト材料となって、今期の売上予想というのが、かなり、高く、積み上がっているわけですね。で、ちょっとこの今期売上予想というのは、会社が発表している予想と、あとヤフーファイナンスで見た時のアナリスト予想を、両方見て、これぐらいかなというのを勝手に私が書いたものなんですけども、バイオンテックがおそらくは、今期、534ミリオンから712ミリオンぐらいの売り上げ。で、これはそのワクチンの臨床試験の進捗が良ければ上振れる可能性はあると思いますと。他の銘柄もそうですね。で、モデルナに関しては328ミリオンから400ミリオンぐらい。この328ミリオン、バイオンテックのその534とか、モデルナの328というのも、政府から、もらうことが決定しているお金なので、売上としてほぼ確定しているような、ものになりますと。なので、この2社がその面で先行しているので、すでに時価総額が、それぞれ16ビリオンと26ビリオンで、ノババックスの7ビリオン、バックスアートの0.7ビリオンを、大きく離しているという状態になっていると思います。これはちゃんと言うと、臨床試験の進みがいいということで、オペレーションワープスピードの、採択の、に、乗っ取って、政府からお金がもらえるということと、あと臨床試験の進捗が良いということは、要は臨床試験突破して承認される可能性も高いという、相対的にはですね、高いということなので、要は将来、来年以降の、売上っていうのも期待されると。というところで、時価総額が上がっているというふうに思います。で、ノババックスについては、時価総額7ビリオン。で、今期の売上は、35ミリオンからということなんですが、まだオペレーションワープスピードの、前払い金はもらってないんですけども、セピから、確かビル・ゲイツとかが、作ってる、財団になるのかな。から、先にお金をもらってて、それが大体、35ミリオンぐらいだということなんですよね。で、これはすでにセカンドクォーターの売り上げとして、計上されています。なので、そういう意味では、金額感としては、バイオンテックとかモデルナの10分の1とかにしかならないんだけども、若干そこで先行して売り上げが立っていると。ただし、臨床試験についてはまだ、フェーズ1、ということですね。で、バックスアートについては、時価総額が圧倒的に低くて0.7ビリオンしかありません。ノババックスの10分の1だし、バイオンテックとかモデルナに比べると、20分の1とか、30分の1以下っていうふうになっていますと。で、今のところの今期売上予想はまだ、7ミリオンぐらいしか立ってないと。ほぼ売上ないんですよね。で、それはなぜかで言うと、他の会社のブースト材料として、オペレーションワープスピードの前払い金をもらったりとか、セピからお金をもらったりということがまだ起こっていない。つまりバックスアートについてはまだ裸の状態だと。 まあ、ただ、オペレーションワークスピードにはすでに、採択はされているわけなので、臨床試験が順調に進めば、同じようにお金がもらえるということが期待されます。で、ただし、臨床試験のフェーズとしては、やっとこそ、フェーズ1に入ったよという段階になっていますね。なので、これをまあ並べてみたときに、まあ手堅くはというか、バイオンテックとモデルナについてはすでにフェーズ3に入っているわけなんですけども、どっちの方が進捗が良いかというと、まあ、今のところバイオンテックの方が一歩リードという状態になっています。で、まあこれは、バイオンテックがファイザーと手を組んでいて、で、ファイザーの方がやっぱりこの辺に関しては非常にプロだということなので、おそらく手際がいい、段取りがいいということで、臨床試験がよく進んでいるんじゃないかというふうに思います。まあ、ただ、フェーズ3に進んでいるからといって、その承認されるということが約束されるわけではないので、あくまで、他の銘柄よりも相対的に立ち位置がいいというだけであって、まあ、必ずうまくいくよとか確率が高いよってことは言えないと。まあ、ただし、ファイザーの発表によれば、少なくともこのバイオンテックのワクチンについては、その安全性の面では、その大きな問題は今のところ生じていないということですね。で、あとは、今までのフェーズ2までを臨床試験で言えば、しっかり抗体は確認されていると。で、もう一つ、動物実験で、無理やり、コロナにまあ、感染させるような環境に置いたときに、まあ、ワクチンを接種した場合と接種しない場合というのを動物実験でやったときには、ワクチンを接種した場合というのは顕著に効果が見られたというようなプレスリリースもすでに出しています。まあ、だから、なんでしょう、そういった、細かな進捗報告含めて、バイオンテックの方が、相対的にはリードしている。で、モデルナはそこに対してちょっと一歩遅れを取っているのかなというような状態かなというふうに思います。あとはあれですね、バイオンテックの方が、日本とかヨーロッパとか、まあそういった国々に対しての、販売の、契約っていうのを、一歩を先んじて取り付けてるかなというふうな印象を受けますね。で、モデルナもまあこれから出ると思うんですけども、バイオンテックよりはちょっとその辺は遅れているということで、まあ、何しろバイオンテックが、リードしているということだと思います。で、ノババックスが、まあ、7ビリオンだっていうのは、結局、その臨床試験の進みが遅くって、まだオペレーションワープスピードに採択はされてるんだけども、そこからお金をもらえるかどうかがわかんない。確か、まあ、フェーズ2の、が良好でフェーズ3に入るよっていう段階ぐらいで、確かバイオンテックとかモデルナは、もらってたはずだったかなと思うんですけども、まあ、ある程度うまくいきそうだねっていう兆しが見えないとわかんないと。で、このオペレーションワープスピードって、もう一度おさらいをすると、要は、ワクチンが承認されてからせっせと製造するんじゃ間に合わないので、承認される前にもう、どんどん作ってくれと。で、お金を払うからと。で、もし、まあ、承認されれば、その作った分の備蓄は、すぐに国中に、配布するし、まあ、うまくいかなかったら、まあ、残念、廃棄というようなことで、まあ、それは無駄金になっちゃうかもしれないけども、承認してからせっせと作るんじゃ、そりゃ、全国民に行き渡るまで時間がかかっちゃうというので、もう前倒し前倒しで作ると。で、その発注は政府が、バイオンテックとかモデルに対して行うということをやるという話ですよね。なので、まあ、目安としては、臨床試験がいい感じになって、じゃあフェーズ3有望だっていうふうになってくると、政府から正式に発注が入るんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、ちょっとその先行してバイオンテックとかモデルナと同じ、なんて言うんでしょう、そのタイミングで行われるのかっていうのはちょっとわかんないなっていうのと、まあ、もしバイオンテックとモデルナのワクチンがうまく開発された時には、じゃあその時に同じ金額、そう、2社と同じ金額だけ、まあ、改めて、もらえるのかっていうのはちょっとわかんないですね。そのバイオンテックとかモデルナの作ってるワクチンで、まあ、それなりの量を作れちゃうんだよっていうことであれば、まあ、その2社よりはちょっと控えめな金額になったりとかっていう可能性もあるのかなというふうに思います。まあ、ただ、何にしても、同じフェーズ2を無事にくぐり抜けて、フェーズ3に行く段階では、その理論上は株価というのは、バイオンテックとかモデルナと、まあ、同じぐらいにならないと、まあ、ちょっと辻褄が合わないわけなので、ノババックスの、その、 まずはそのフェーズ3まで進んだ時の、上がり方としては、株価が2倍とか3倍っていう可能性は、まだあると思います。もちろん、バイオンテックとかモデルナもまだアップサイドはあって、当然ワクチンが承認されれば、本当に2倍、3倍っていうのは全然ある。もっとあるのかな。まあ、来年再来年でどんどんワクチン作って、売り上げ伸びていくとすれば、まあ、もっとあると思いますよね。だから、まあ、どっちが上がる可能性が高いかっていう議論はちょっと難しいんですけども、まあ、ノババックスとしては、まずはフェーズ1、フェーズ2をうまくこなして、株価としては、今7ビリオンなのを、バイオンテックの16とか、モデルナの26ビリオンとかに近づけていくっていうのが、ネクストステップになるというふうに思います。で、その時には今期の売上も、高い金額で計上されるはずだということですね。で、これ、ヤフーファイナンスとか見るとですね、ノババックスについては、まあ、他の銘柄もそうなんですけども、まあ、そのアナリストの、低い、アベレージはともかくとして、その低い予想と高い予想、まあ、アナリストによって金額が違うわけなんですが、まあ、やっぱりすごいばらつきますと。で、それはまあ承認されれば、というか臨床試験突破すれば、政府から受注できるんで、たくさん売り上げは立つけど、まあ、うまくいかなかったらゼロだよねということで、まあ、その落差が激しい、まあ、アベレージを取ると、まあまあっていう感じの数字なんだけども、本当にそれは0か1かの世界の問題なので、まあ、どう転ぶかなという話だと思います。今は、だから、その政府からの受注っていうのが、完全には織り込まれていない。まあ、受注すれば、ノババックスの今35ミリオンぐらいの売り上げっていうのが、まあ、300とか400に膨れ上がるはずなんですけども、まあ、そこはなんか期待半分ぐらいで織り込まれている程度なのかなというふうに思われます。で、バックスアートに関しては、0.7ビリオンということで、まあすごい、なんて言うんでしょう、こう、泡沫感漂う、株価になっておるんですが、まあノババックスの10分の1だと。で、バイオンテックとかモデルナに比べると20分の1、30分の1だという話なんですよね。で、これは、まあでもなんか、ちょっとまあ異常に安いような気はしますよね。まあそれだとノババックスと比べて、じゃあ10倍の時価総額の差が生じる、まあ、何かこう論理的な合理的な理由があるかでいうと、まあ、どっちもフェーズ1じゃんっていう感じはしますと。まあ、ただ、細かいことを言えば、まあ、バックスアートはノババックスと違ってセピからとかは、お金もらえてないよと。で、あとは臨床試験の進み具合で言っても、ノババックスは、いつだったかな。確かフェーズ1に入ったのは、ですね、もうちょっと早くって、多分8月の頭ぐらいだったと思うんですよね。で、ノババックスがやっとこそ最近、フェーズ1に入ったということで、まあ1ヶ月以上遅れが出ているということになります。まあ、なので、まあその辺のちょっと進捗の差が、一つ要因として上がっているってことと、まあセピからお金もらえてないので、今期の売上には差があるよねということだと思います。まあ、それにしても時価総額10倍そこで差が出るかなっていう感じはありますよね。で、もう一個は、製法としては、まあ、バイオンテックとモデルナは、mRNA で作られていて、で、あと、ノババックスも含めて、この3つは注射なんですが、バックスアートはですね、経口なので、錠剤、まあ、飲み薬として提供される予定ですと。で、もしも、バックスアートがうまくいったときには、この飲み薬っていうのは、まあ、注射に比べれば圧倒的に、要は、普及性が高いわけですよね。飲み薬だったら別に家で飲むこともできると。でも注射だとどうしても病院行かなきゃいけないと。で、かつ注射は痛いので、まあ、打ちたがらないという人もいますよねということを考えると、うまくいった時のアップサイドはバックスアートの方が圧倒的に大きいと。まあ、ただまだ臨床試験フェーズ1に入ったばっかりで、まあ、動物実験で一応結果が何となく出たっていうぐらいなので、株価としてはまだまだ懐疑的な、金額水準だということだと思います。まあ、ただし、個人的には、ですね、まあ、一番爆発力があるで言えば、やっぱりバックスアートだと、思います。まあ、理論的にはその、フェーズ1ある程度うまくこなしてくれば、ノババックスとかと同じぐらいの株価水準になってもおかしくないっていうふうに考えると、じゃあまあ、究極的には、10倍ぐらい、上がる可能性もあるんじゃないかっていうのも、考えられるかなというふうに思います。まあ、実際、一時期、最高値としてはだいたい17ドルぐらいですかね、株価としてはあって、 て、今だと、7ドル弱、6.5ドルぐらいか、になっているので、そういう意味では、一回もう一回最高値を取りに行くっていうだけでも、3倍ぐらいになるような余地はあるということですよね。ノババックスもそれで言うと、最高値からは、60%ぐらい落ちているので、っていう感じ。要は、これらの株っていうのはすごい価値が揺らぎやすい、ボラティリティが大きいので、ちょっと単純比較はできないですが、ある種、臨床試験、フェーズ1、2あたりがこなせてくると、バックスアートは、ノババックスよりも全然上昇余地は大きくて、5倍とか10倍は全然あり得るということだと思います。で、もちろん承認されればさらにっていうので言うと、まさに数十倍株というか、天場がどこじゃないよっていう可能性はあると思います。ちょっとそれぞれについて、チャートについて考えていくと、バイオンテックについては、全体的にそうなんですけど、9月入ってからの、グロス株が叩かれたと思うんですよね。それの影響と、あとは、しばらくこれといったニュースがなかったのもあって、8月ぐらいから、どの銘柄もずるずると、株価が落ちているかなというふうに、思います。この4銘柄、チャートの形若干似てるところがあるかなと。まずバイオンテックについて言えば、1回スパイクがあったのが、3月かな。で、最高値記録したのが7月後半。モデルナについても、スパイク、大きいスパイクがあったのが5月。で、最高値が7月中旬。ノババックスはちょっと遅れて8月前半に、スパイクが、最高値があった。で、バックスアートは、これも4月の、中旬ぐらいかなに1回、最高値をつけてますね。で、ちょっとあれ、おそらく記憶が確かであれば、バイオンテックとかモデルナっていうのは、この最高値をつけたタイミングぐらいっていうのは、その臨床試験の進捗が良くって、オペレーションアップスピードに乗っ取って、政府から、受注するよと。その辺の話が確か明確になったぐらいで、多分スパイクしたんじゃないかなというふうに思いますが、それ以降は、一回加熱した株価が冷却されて、じわじわと落ちている状態かなと思いますと。で、今、バイオンテックは50日移動平均線は、割っちゃってますんで、ちょっとずーずーと落ちて、最近、この1週間ぐらいで若干値が戻ってきたかなっていうふうな印象だと思いますと。で、モデルナも同じく割っていて、この1週間ぐらいでちょっと復活してきたかなという印象です。ノババックスについては、先ほど申し上げた通り、8月の中旬後半ぐらいに、臨床試験フェーズ1に入ったよって話があって、それ以降は特にこういったニュースがなくて、ずーずーと落ちてますと。で、ここ1週間ぐらいでまた戻ってきていると。で、50日移動平均線は下回っているという形ですね。で、バックスアートについては、ですね、これは、4月中旬ぐらいに、ピークがあって、その後ずるずると、ガクンガクンと大きく落ちて、で、つい、おととい14日かな、9月14日に、そのフェーズ1に入るよっていうプレスリリースが出て、その時に、株価が45%ぐらいかな、上がって、で、その翌日に、16%ぐらい下落して、っていうような感じですね。なんで、結構むちゃくちゃ値動きをしてるかなと思います。で、ちょっとチャートのもう一回特徴を見るとですね、バイオンテックとかモデルナも随分とボラは高いとは思うんですけども、一番ボラが高いのはやっぱりバックスアートだと思いますと。で、平気で100%、1日とか2日で100%上がったりとか、つまり2倍になったりとか、1.5倍になったりとか、逆にガクンと落ちるときはめちゃくちゃ落ちたりとかっていうのを、続けています。日足チャートで見ると、わかりやすいんですけども、低迷するときはもうとことん、半月、1ヶ月低迷するんですが、上がるときには1日で、2倍になったりとか1.5倍になったりするような傾向がありますと。なんで、なんだろう、買い時を間違えると痛い目を見るというか、嫌な銘柄だなっていうような印象を受けますと。で、ちょっともう一個、おまけでいくと、EBS、エマージェント、 エマージェントバイオソリューションズがあって、エマージェントもちょっと8月の中旬ぐらいにピークをつけて、まあ、そこからこうずっとずっと落ちて、今も50日移動平均線を割っちゃったと。で、最高値の時は確か、135ドルぐらいですかね。で、今が100ドルちょいとかなので、まあ30%ぐらいは落ちちゃったのかなというところだと思います。まあ、あとは、まあ、これはグロース株が不調だっていうところに巻き込まれてると思うんですけど、あとは一回値を大きく下げたのはアストラゼネカの治験が中止したっていうところで、まあ、アストラゼネカのこう発注先、製造発注先というのはエマージェントなので、それでちょっと嫌気されたのかなというふうに思います。で、まあ、まあ、で、こういうなワクチン株とどう付き合うかっていうところでいくと、まあ、一番旬なのは、バイオンテックだと、やっぱり思いますね。で、まあ、果たして承認されるのかされないのかっていうのは、ちょっともう本当によくわかんないんですけども、まあ、今一番やっぱり期待を集めているのはバイオンテックだと、思います。だから、まあ、いよいよこう、10月後半とか11月に向けて、まあ、臨床試験、フェーズ3、うまくいくのか、いかないのか、承認されるのされないのっていうのを、こう、ムクムクムクと、こう、期待感が高まっていくにあたって、まあ、一番株価をもしかしたら上げやすいのはバイオンテックかもしれないし、まあ、もしかしたらひょっとすると承認されちゃうかもしれないしっていうのふうなところを匂わせるのはやっぱバイオンテックだよねと。まあ、うまくいくかは本当にわかんないんですけど、だよねというふうに思います。なので、まあ、バイオンテック50日移動平均線超えてくる、まあ、つまり70、今67ドルぐらいですけど、株価が75ドルとかになってくると、もしかしたら、ヒュッヒュッと上がってくるのかなというふうには、思いますね。まあ、何にしてもこう70ドル中盤ぐらいが、一つ、こう、まあ、勢いよく伸びるかどうかの目安のラインかなというふうに、思います。で、まあ、なんかそういう意味で言うと、こう、まあ、モデルナをあえて買うっていうことは、なんかあんまり、なんか現段階だとどうかなと。まあ、ちょっとリードしてるっていう点では、バイオンテックの方が、まあ、いい状況としてはいいし、まあ、こう先行してバイオンテックが買いに臨床試験、うまくいったよと。そういう場合には、まあ、モデルナっていうのは、まあ、その時どうなるかなと。まあ、一緒に上がるかもしれないし、まあ、もしかしたら最悪バイオンテックに先越されちゃったねって言って株価が下がるかもしれないと。で、まあ、一緒に上がるにしても、まあ、モデルナがこう先越されて下がるにしても、まあ、バイオンテック持っといた方がいいんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。で、もう一個で言うと、まあ、だいぶ勝つを狙うならばバックスアートだということなんですが、バックスアートのちょっと最近の傾向としては、まあ、なんか、ニュースが出た日には、バーンと上がる。もしくは翌日もバーンと上がるけど、その次にはもうすぐ ESC 下がるんですよね。で、まあ、これがなんか、まあ、じわじわと上がっていくんだったら、まあ、なんでしょう。入りやすい、投資しやすいなって思うんですけど、なんかその兼業投資家、一兼業投資家、個人投資家としては、なんか乗りづらいところも感じますと。というのは、その個人的にちょっとまあ、バックスアウト、プレマーケットでそのプレスリリース出したんで、まあ、プレマーケット時点で、9月14日の時ですね、プラス10何パーぐらいになってて、まあ、開けた瞬間にすでにプラス20パーぐらいだったんですね。で、その時に、まあ、今までの傾向からすれば、まあ、50パーとか100パー上がるってことは全然あり得るだろうっていうことで、まあ、ちょっと私は、その時は完全スイングトレードのつもりで、バックスアウトに飛び乗ったんですよ。で、プラス20パーの時にいくらかかって、まあ、もうギュンギュンと上がってくんで、あ、これはモメンタムいいなってことで、ちょっと上がるたんびにちょっとずつ買い増しをしていったんですね。で、まあ、いよいよプラスその日50%とかになって、いや、これはもしかして100%までいくかなっていうふうに思って、まあ、またさらに買い増しってやったときに、まあ、55%ぐらいで息切れして、まあ、結果としてその日は46%ぐらいで引けて、まあ、やっぱりそのぐぐっと下がるのを見て、ああ、なんかお祭り終わったって思って、まあ、全部その日で売却、まあ、要は完全デイトレードをしたということなんですけども、なんというか、そういう瞬発力を求められると、やっぱり兼業投資家としては辛いと。で、日本に住んでたら当然取り引きすな夜なので、なんかまあ夜中に起きてまで、小銭稼ぎをするのかと。まあ、小銭稼ぎといっても、運が良ければ1.5倍、2倍の世界なんですが、あそこに、大金を乗せるっていうのはやっぱりちょっとこう怖くてできないですよねっていうのがあって、まあ、じゃあ、 モメンタム良さそうだなっていうのを確認しながら、ちょっとずつ、こう、掛け金を増やしていくっていうふうにやると、まあ、結果としてその1日で取れる利幅っていうのは、まあ、1日のね、その夜のちょっとした時間の活動で儲けるにはいい金額だけども、なんかこう、なんですかね、まあ、ズームとかを長期保有した方が、要は、トータルの利幅は大きいし、なんか精神衛生上も良いっていうことを言うと、なんかあんまりコスパ良くないなっていうふうに思ったりもします。で、じゃあバックスアウトってどこで買うべきなのっていうところで言うと、まあもう一旦、なんていうんですかね、ニュースがない時には、まあ、株価がダラダラと推移するっていうのを覚悟して、まあ底っぽいというか、まあぐずぐずしてんなっていう時に、まあ仕込んどくっていうぐらいかなというふうに思うんですよね。で、このバックスアウトの次のニュースで言うと、フェーズ1が、うまくいきましたっていうニュースが、次に期待されるニュース。まあ、うまくいかない可能性もあると思うんですけど、で、うまくいきましたっていうふうに出た暁には、株価っていうのは、まあ、どれぐらい上がるかで言うと、まあ、1.5、プラス50%とかは全然いくよねと。なんで、まあ、もしかしたら2倍とか3倍ぐらい。まあ、過去のその最高値水準の、とこまで行くとなると、やっぱり3倍ぐらいとかは、可能性全然あるというふうに思います。まあ、っていうのは、まあ、そうじゃないと、こう、今のノババックスとか、あの辺とのこう、時価総額差分について、まあ、説明がつかないからですよね。まあ、本当は5倍とか10倍ってもいいような気がするんですけど、まあ、ちょっとわかんないですと。で、まあ、今までのこう、のバックスアウトのむちゃくちゃな上がり方を見ると、まあ、そういうのは全然あり得るかなというふうには思います。多分っていうのは、結構個人投資家、ロビンフッドとかの人が、買い支えている部分もあると思うので、彼らのお金がどこまでこう集まるのって話とかもあると思うんですけど、そうですね、機関投資家どれぐらい入ってるんだろう、ちょっとわかんないですけどね。なので、まあ、そういう意味では、まあ、低いとこで仕込んどいて、まあ、ずるずるだらだら下がっても、まあ、もう動じないと。下方は寝て待てで、まあ、50%とか100%上がった時に、スパッと売り抜ける。で、どうせその次の日にはまた下がるんで、ただし、臨床試験突破すると、ベースの株価ラインは当然上がると思いますよね。だから、まあ今、なんか、6ドルぐらいの結構クズ株状態ですけど、まあ臨床試験取ったらもしかしたら、10ドルとか20ドルぐらいとかで、固く推移するようになるかもしれないと。まあ、ただ、ニュースが出て売る。で、またそこに来たら買う。ニュースが出たら売る。まあこれを繰り返すと、まあその、ね、1ヶ月に一遍とか、ぐらいはチャンスがあると思うんで、まあ2ヶ月に一遍ぐらいかもしれない。1、2ヶ月に一遍ぐらいはチャンスがあると思うんで、まあそこでスパスパッと売り抜けて、利幅50%とか100%とかを取る。まあそういう動きが面白いんじゃないかなというふうに思います。まあただし、臨床試験うまくいかなかったら、もう完全にお祭り終了で、元々の株価、元々の株価って、どれぐらいなんでしょうね。まあ1ドル台とか、まあ本当にもう超クズ株だったんで、もうこのコロナがなかったら、誰にも見向きされないような株だったわけなんで、まあその頃に戻っちゃうっていうふうになると、まあ最悪株価が、5分の1とかあり得るので、まあ、そういうリスクもありますと。どうなんでしょうね。今までの、フェーズ1でしくじりましたっていう株ってないんで、そう考えるとなんかうまくいっちゃうのかなって気もするもしますけどね。なんかここに対してもこうポートフォリオの、多くの割合を乗っけるってことは、まあなんかそういうことをできる人はいなそうだなと思います。で、まあとはいえ、まあバイオンテックにしろバックスアウトにしろ博打を継がうのは変わらないんで、まあ本当にもう手堅く行きたいっていうことであれば、まあエマージェントが一番いいだろうというふうに思います。まあ、エマージェントというのは、まあ、今回のコロナのワクチンに限らず、その、ワクチン開発の、その製造の受託をしている会社になりますので、まあ、例えば今回のコロナワクチンで言えば、まあ、バイオンテックとかモデルナの製造の下請けは、エマージェントしてない。してるのは、ノババックスとかバクサーとかアストラゼネカとか、まあいう、あとジョンソン&ジョンソンとかなんですけど、まあ仮にバイオンテックとかモデルナがうまくいこうがいく前が、まあ、そういう製薬大手企業っていうのは、まあ、ワクチン自体は作ると。作ったとか暁には、エマージェントに、発注すると。で、仮にオペレーションワープスピードにのっとって早めに作ってくれという話になれば、 その、製造の、発注費用っていうのは、結局のところ、エマージェントに流れるということなので、まあ、オペレーションワープスピードの、なんでしょうね、受益者としてはエマージェントもあるわけですね。で、かつ、ワクチン開発がうまくいくまでずっとそういうのが繰り返される。もしくは、ワクチン開発がうまくいった後も作るのはエマージェントだということで言えば、どこの会社がワクチン開発成功しようと失敗しようと、売上が伸びる未来しかないということなんですよね。なんで、まあ、国際とも今後、まあ、1年とか2年は、非常に順調に伸びるグロース株だという、そういう扱いができると思います。まあ、5年後、10年後はちょっとわからないですということだと思います。まあ、どうなんでしょうね。まあ、ある程度、流行が落ち着いてきたりとか、ワクチンが行き渡ると売り上げが減るのかもしれないけど、まあ、こういう再流行というか、毎年流行りの風みたいに流行し続けるということであれば、まあ、エマージェントとしては非常に手堅いビジネスになるわけなので、株価としては、ずっと堅調に推移できるかなというふうに、予想しますよね。なんで、まあ、そうですね。まあ、ホームラン狙うのはバックスアートだし、まあ、カットバスならバイオンテックなんだけど、まあ、しっかりヒット取りに行くんだったらエマージェントがいいよねというような話かなというふうに思います。まあ、あとは、バックスアートはなんか、まあ、ホームランというよりは、なんか若干ちょっともてあそばれてる感というかですね、もう完全スイング目的みたいになっていて、なんかこの株を、まあ、バイオンテックとかモデルナみたいに、まあ、長い間ちょっと踏ん張って握っておこうっていうのは、現段階とちょっとバカバカしく感じちゃうとこはあるよね、というふうには思いますよね。まあ、本当に低い金額で買えてれば、まあいいんですけど、まあ、特に何もニュースがないと、勝手に平気で10%、20%どんどん落ちていく銘柄なので、なんかこの機会損失たるやっていう気持ちにはなると思うんで、まあ、個人的には、まあ、なんか、本当に短期的な遊びで今は付き合っておくのがいいんじゃないかと。まあ、臨床試験、うまく行くようなニュースが出てくれば、もうちょっと強気に持てるかなっていうふうに、思うんですけどね。まあ、今回は、まあ、どうやってというか、まあ、どのようにして、ワクチン株で楽しむかという話をさせていただきました。今回は以上です。